皆さんこんにちは。マイクロソフト佐藤です。ちょっと風邪をひいてしまっていてですね、お聞き苦しいところはあると思いますが、よろしくお願いします。私普段はですね、Azure のテクノロジスト、テクノロジーエヴァンジェリストとしてですね、こういった対外向けの情報発信ですとか、実際のお客様のプロジェクトに参画をしてですね、アーキテクチャ設計ですとか、開発のお手伝いをしております。はい。で、今日のスライドなんですけども、つい10分ほど前まで実は私、スピーカーの控室で、この自分の PC でですね、最後のパワーポイントの修正をしていたんですね。で、休み時間になってここに来てですね、画面を見たらなんと、パワーポイントがハングしてまして、実話ですよ、本当に実話です。で、なおかつ、保存した記憶ないんですよね。かなりビビりまして、で、まずはこうタスクマネージャー、いろんなプロセス殺しても全く復活せず、最後は電源ボタン長押しをしまして、再起動し、復旧してきたんですね。で、最近のオフィスは非常に素晴らしくてですね、最新の状態、ちゃんと復旧できたので、その最新版が今、画面に出ておりますので、皆さんよかったですねということです。で、本題なんですけども、Azure Internal というところで、Azure のクラウドサービス、PaaS のサービス、あるいは仮想マシンですね、IaaS のサービスの内部で、なんていうかな、データセンターのリソースを管理しているファブリックコントローラーという機能があるんですけども、その機能を軸にですね、クラウドサービス、仮想マシンの、なんていうかな、可用性を高める設計ですとか、そういったお話をしていきたいなというふうに思っております。レベル400ですので、仮想マシンって何とかですね、クラウドサービスって何でしたっけって話は完全にしないので、そのつもりでよろしくお願いします。はい。ということで、目的ところもお話ししましたね。仮想マシンとクラウドサービスのメカニズムを理解していただきますということですね。で、こういった仮想マシン、クラウドサービス、使ってアプリを開発される皆様としては、そういった仮想マシン、クラウドサービスの特性をちゃんと理解をして、どういった形で可用性、あるいはスケーラビリティの高いアプリケーションをこういった Azure のサービスの上に構築できるかというところ、そういった観点でご説明できればなというふうに思っております。はい。ですね。なので、扱う内容ですね、パブリックコントローラー、どういった形で動いてますかですね、あるいは、アップデート更新ですね、あるいは障害が起こったときにどういった形で復旧されるかという、動きを、概念的にご理解いただくというところ。で、それを踏まえた上で、どういった形でアプリを設計するかというところも簡単にご紹介します。はい。で、扱わない内容としては、Azure の概要ですとか、ストレージは今日はカバーしません。あとはパフォーマンスも特には話しませんし、こういった特徴を理解した上で、じゃあ、どういったアーキテクチャを取っていきましょうかねという詳細は話しませんので、もしご興味がある場合には、クラウドデザインパターンという本がですね、出てますので、ぜひ、読んでいただければなというふうに思います。はい。Azure って何でしたっけって話はしないと言いながら、いきなり Azure って何ってスライドがありますけども、簡単に言うとデータセンターの、クラウド OS という方、我々は知ってますけども、そういった形ですね。その意味するところは後で見ていきます。で、やることとしては、データセンターのリソースを管理してですね、正しくリソースをプロビジョニング、使える状態にする、あるいは、使えなくなったものをまたプロビジョニングと言いますけども、なんかな、元の状態に戻すとか、そういったことをしたり、あるいは当然ながらも定常的にモニタリングをしてくれます。で、Azure のユーザーの皆さんがデプロイした、アプリケーションですね、クラウドサービスの場合はアプリケーションですし、仮想マシンの場合には、VM そのものですけども、そのライフサイクルを管理するというところですね。クラウドサービスであればアプリケーションがデプロイをされて、それを受けて、リソースを、プロビジョニングをし、そこにアプリを配置し、場合によってはアプリケーションが更新されて、最終的に削除されています。そういったアプリケーションライフサイクルを裏側で Azure がファブリックコントローラーという機能で管理をしているという形になります。ですので、我々狙いはですね、特に PaaS のクラウドサービスについては、開発者の方は実際にやりたいアプリケーションのコアの機能に集中していただくと、インフラがどうなっているかというところはできる限り気にしないという方向に持っていく、こういうことを考えております。で、Azure の機能ですね、たくさんの機能あるということは、皆さんご存知の通りですけども、コアの機能としてはコンピューティングリソースですね、コンピューティングのパワーを、お貸しをして、皆さんのアプリがその上で動くというところが、今日の主題の、仮想マシン、あるいはクラウドサービスというところになります。最近では他にですね、Azure のウェブサイトというウェブアプリケーション特化型の、パースもあるんですけども、今日はその話は特にはしませんが、技術的には、 ウェブサイトの下ではですね、Azure のこのクラウドサービスというパースの上にウェブサイトが実は展開されているという形になります。でコンピューティング系の機能以外にもですね、まあ、キューイングの機能があったり、構造化ストレージ、Azure のテーブルストレージというものがあったり、データベースのサービス、SQL データベースがあったり、その他、まあ、いろんなサービスがありますよというところは皆さんご存知の通りだと思います。データセンターが、まあ、日本にできましたねという話も皆さん耳にタコができるほど聞いていると思いますけども、まあ、こんな形でですね、まあ、北米、ヨーロッパ、日本、アジア、まあ、中国もやってますし、オーストラリアも今後来る、ブラジルも今プレビュー始まってますよというところで、こんな形でグローバルで展開をしております。でデータセンターの中身なんですけども、実態としてはですね、マイクロソフトの中に GFS グローバルファンデーションサービスという部隊がありまして、この部隊がですね、要はマイクロソフト自身の各種のサービスの基盤となるデータセンターを、まあ、運営をしている部隊になります。で、まあ、ウェブサイトもですね、英語ですけども、 microsoft.com すらデータセンターと言っていただくとウェブサイトでさまざまな情報がありますし、データベースのデータセンターの中身を、紹介しているビデオも10分ほどのものがあるので、もしよろしければ見ていただければというふうに思います。はい。でまあ、データセンターの、まあ、アーキテクチャとかですね、まあ、第4世代云々みたいな話もあるんですが、今日は、まあ、あまりはしませんけども、当然ながら、できるだけ、まあ、集約率を高めてですね、効率を高めるあるとか、まあ、電源がそうしてもですね、ちゃんと燃料を持ってですね、電源を継続して提供するであるとか、あるいは物理的なセキュリティですね、物理的にその場に行って、まあ、知らない人が入れるとは当然ないんですけども、そういったところも、全てケアしてますよなんて紹介はこのビデオをご覧いただくといいかなと思います。はい。で今日はですね、そのデータセンターの中でも特にネットワークの話を最初にちょこっとだけお話をしたいと思います。まあ、クラウドといってもですね、まあ、内部には当然データセンターがあり、その中にはサーバーがあり、ネットワークがあるというのは、まあ、言うまでもなく当たり前なんですけども、Azure がですね、まあ非常に急拡大してます。最近ですと、まあ、約半年ぐらいでサーバーの数でいうともう倍ですね。そんな形で非常に急激に伸びてきているというところがあります。で当初 Azure のサービスを始めた頃はですね、GFS がサービスを提供していた他のサービス、例えば Bing ですとか MSN、当時の Hotmail といった、まあ、外部向けのインターネットサービスの、ネットワーク設計を、まあ、基本的にはそのまま持ってきていたというところがあります。でそういったコンシューマーサービスというのは基本的にはインターネットからリクエストが入ってきて、まあ、何らかのクエリーなり更新処理をして返すという、いわゆる、まあ、南北方向とよく言うんですけども、ノース・サウス方向の通信が多いというものでした。で、まあ、Azure はですね、基本的には、まあ、そういった、まあ、インターネットからリクエストが来て返すという処理もあるんですけども、データセンター内部の横方向ですね、東西方向のトラフィックというものも結構多いんですね。まあ、例えばアプリケーションからストレージにアクセスをしますというときにはそうですし、で、まあ、データベースもそうですね、アプリからデータベースもそうですし、あるいは、クラウドサービスや仮想マシンといった、まあ、カスタマーアプリケーションが動く、まあ、クラスターというものがあるんですけども、その中でも複数サーバーを分割してその間に通信をしていたりというところもあるので、基本的には横方向の通信が非常に多くなってきているというところがあります。なんですが、まあ、当初の設計としてはそういったところはあまりうまくなんとかな対応できる、スケールできる設計にはなっていなかったというところがあります。あとはオーバーサブスクリプションという話があって、なんとかな要は、まあ、内部のデータ通信と、まあ、外向けのデータ通信のなんとかな比率が大きくてですねという話があります。はい。で、まあ、そんなこんなでですね、まあ、Azure のスケールがどんどん高まっていくにつれてネットワーク設計を変えていく必要がありましたというところですね。はい。で大きく3つの世代ですね、当初の第1世代から第2世代、そして現在、まあ、順次デプロイされているんですけども、第3世代というネットワーク設計がありますので簡単にご紹介していきたいと思います。これが第1世代と言われているものですね。まあ、典型的 なんかなツリー状の構造ですよね。まあ、データセンターのルーターがあり、アクセスルーターがあって、まあ、アグリゲーションって言ってますけども、こう集約する、まあ、ルーター兼、まあ、ロードバランサーみたいなのがあって、でここは、まあ、全て二重化されていますというところですね。でその下にこの縦長の長径が、まあ、これがラックだと思ってください。このラックがあって、その中にまあサーバーがバババババと刺さっていると。で TOR というのはトップオブラックですね。トップオブラックルーターと呼ばれているので、これもルーターになります。でこういう形につながっているんですね。で、南北方向であれば普通に、どこかのサーバーに到達して処理をして返す、まあ、問題ないんですけども、この構造で 東西方向ですね、先ほど言った東西の通信をするとなると、例えば、クラウドサービスの VM が1個ここにあってですね、じゃあこっちにストレージのクラスター群があって、このストレージに読みに行きますというときには、これをどんどんどんどんどんどん上って、今度落ちるからですね。なので、要は横方向の通信のときには、すべて、一番ボトルネックになるのは、トップのデータセンターのルーターになるというところになります。なので、ここ、まあ、120対1のオーバーサブスクリプションになってますけども、ここが、まあ、なんとかな、コンジェストするというか、混雑して、ボトルネックになってしまいがちであるという形になります。はい、で、第2世代と呼ばれているもの、これが、まあ、我々社内ではクオンタム10と呼んでいるアーキテクチャになっています。であまり、まあ、細かい話はしませんけども、簡単に言うと一つのラックがですね、まあ、一箇所のなんとかなルーターじゃなくて複数つながっているのが分かりますよね。ですので先ほどの、まあ、東西方向の通信で言えば、一番上のなんとかなルートのルーターまで行かずにですね、適切に最短距離でこう行くことができるというところで、まあ、特に東西方向のトラフィックに関して効率化していますというところですね。で当然、まあ、世代も違うのでコンピューティングのパワーも上がってますし、そこの高密とかというところもそれはそれでやっているという形になります。ですので、まあ、スケールでいうとですね、一つ前の第一世代だと、まあ、120ギガがもう3万ギガという形でも桁違いにスケールできるアーキテクチャになっている、ネットワーク的にはという意味ですね。で下に、まあ、ちょっとちっちゃくブログの URL 書いてありますけども、これが、ストレージが第一世代から第二世代になってたんですね。これ、まあ、コンピューティングとストレージ両方第2世代になっているので、第2世代になって例えばストレージの、まあ、性能の目標値が大きくなったり改善したりという発表がこのザブログに書いてあるんですけど、それも、まあ、内部的にはこういった形のアーキテクチャ変更があったからという形になります。はい、続いてですね、第3世代クオンタム 10V2 と我々呼んでいるもの、これが、まあ、現在徐々に実は展開されつつあるというアーキテクチャになります。で基本的には第2世代と似ているんですね。違い、これ第2、第3ですね。違いはというと、まあ、3番目に新しくレイヤーが追加されているんですね。クラスタースパインと書いてあるんですけど、ここが、このレイヤーが追加されているというところで、まあ、先ほどの、まあ、東西方向の最適化というところを、まあ、より進めるために、一つレイヤーを追加しているという形になります。はい、なので、まあ、規模でいうと、まあ、30万、10、100、1000万、10万ですね、3万台から、まあ、10万台という形で、まあ、3倍以上のスケールまでこのアーキテクチャで対応できるようになってきているというところになります。でネットワーク的には、まあ、上位の方ではもうオーバーサブスクリプションない状態ですけども、この、まあ、クラスタースパインという、まあ、なんだかな第2番目のレイヤーで、まあ、4倍ぐらいのオーバーサブスクリプションがあるんですけども、まあ、当然全ての VM がネットワーク対比フルに使うというケースはまずないので、まあ、ここはこの程度で、コンジェストしないであろうというような考えのもとにこういうアーキテクチャになっていますというところですね。はい、でこの第3世代というのは、皆さんが目にする、ものでいうと、まあ、A8、A9 とかですね、そのあたりの新しい、コンピューティングのアーキテクチャともにネットワークもこういったものになっているというところです。はい、で、まあ、クラスターって言ってたんですけども、クラスターって何でしたっけとお話をします。データセンターの中にはですね、クラスターという単位があるんですけども、先ほどの図で言うとですね、この第一世代で言うとこのアグリゲーションの下にぶら下がっている複数台、まあ、20台って書いてあるんですけど、20台のラックが一つのクラスターだと思ってください。はい、なので、まあ、20ラックだと、まあ、当時の第一世代と約1000台ぐらいの、物理的なサーバーを一つのクラスターとしているということですね。で、まあ、この後見ていく、例えばクラウドサービス仮想マシンの、まあ、H のためのアーキテクチャというのは、基本的にはこのクラスターの中でどういった形で例えば仮想マシンを、配置するであるとか、障害が起きたときにどういう形に、フェイルオーバーするかという話になってきますので、まあ、そのなんかなレイヤーをまずご理解ください。で、まあ後で見ていきますけども、このクラスターというものの中にある大量のサーバーと、その上にデプロイされている VM ですとかアプリケーションを管理しているのが、まあ、言葉だけで、まあ、何度も出てきている、ファブリックコントローラーと呼ばれるものになります。はい、でその、まあ、ファブリックコントローラー FC ですけども、まあ、サービスをデプロイしますと。あとはその正常性ですね。 健全性というものを見ていくというところ、もう一つはデータセンターのインフラですね、ハードウェアソフトウェアを管理します、とでアプリケーションの正常性を監視をして障害が起きたら自動的に復旧をさせるというところ、あとインフラの更新といっているのは、まあ後で見ていきますけども、ハイパーバイザーのなんていうかな、まあ、ルート OS というかですね、ホスト OS と我々呼んでいるところの、メンテナンス更新をしていくというところ、こういったもろもろの機能を担っているのがファブリックコントローラーになります。はい。で、まあ、別の見方をするとですね、まあ、クラウド OS の、まあ、カーネルであるという言い方もしているんですけど、これ図で言うとこの左側が、まあ、これまでのいわゆる OS で、右側が、まあ、クラウド OS というイメージなんですけども、これまでの OS で言うと、まあ、サーバーありますよね、その上に、まあ、OS のカーネルがいて、まあ、何かしらのアプリケーション、まあ、例えば SQL サーバーが動いていますという、サーバーがあってカーネルがあって OS のプロセスがあるという、まあ、階層構造になっていると思うんですけども、データセンターの管理という観点でいうと、まあ、サーバーに相当するのがデータセンターです。データセンター全体を管理するんですね。で、カーネルに相当するのが、まあ、Azure で言うとファブリックコントローラーになるというところです。で、まあ、その上で動く、まあ、プロセスといっているものが、まあ、プロセスなんですけども、まあ、ものが違っていて、まあ、例えばクラウドサービスが動くなんていうかな、アプリケーションのプロセスであるとか、まあ、VM 自体という、まあ、流度の比較的大きなもの、あるいはデータベースのプロセスといったものを管理するという形になってくるかなと思います。なので裏側でやることはリソースを割り当てる、プロビジョンする、ライフサイクル管理する、正常性管理するといったところになります。で、別の見方をすると、データセンターのハードウェアソフトウェアと、まあ、上で動くなんていうかな、アプリケーションサービスの、まあ、仲介をしているという形になりますので、ハードウェアからはハードウェアやネットワークの情報をもらい、それを適切に制御すると、ユーザーからは、あとこのクラウドサービスであれば、サービスモデルと呼ばれるある種のデプロイメントのための定義情報をもらい、その上に展開するアプリケーションのバイナリー情報をもらい、それを自分が管理しているハードウェアに展開していくというカーネルの役割をしている、これがファブリックコントローラーになります。ファブリックコントローラーの実態なんですけども、基本的には一つのクラスター、これがクラスターですね、まあラックが複数台あるクラスターだと思ってください。この上でファブリックコントローラーはアプリケーションとして動いています。で、実態としては5台のマシンに分散して動いている、分散型のアプリケーションになっているんですね。で、まあ、内部アーキテクチャは、まあ、あまり公開されていないんですけども、一つにプライマリーがいて、残りは、まあ、セカンダリーというかですね、そのプライマリーと、まあ、進行しながら動き続けるというものになります。で、このファブリックコントローラー自体も、まあ、機能強化であるとか、そういったタイミングで更新アップデートがかかりますので、そういった時にも、まあ、ローリングでアップデートして、Azure 全体を止めることなく、FC をバージョンアップしていくというところも対応していますし、まあ、まずないんですけども、ファブリックコントローラーじゃこのインスタンス全部が落ちてしまったという場合にも、皆さんが例えばデプロイした仮想マシン、クラウドサービスは動き続けるようなアーキテクチャになっているということになります。物理サーバーの内部に少し目を落としてみましょうか。これが、まあ、先ほどラックでしたね、このラックの中に、まあ、サーバーが大量にあるので、その1体の物理サーバーを見ていくというところです。で、まあ、技術的にはいわゆる、ハイパー V ベースのですね、サーバー仮想化の技術を普通に使ってますので、まあ、ホストパーティション、ホスト OS がいて、プラス、まあ、ゲスト OS ですね、これが Azure の仮想マシンだったり、クラウドサービスのロールインスタンスと呼ばれるものだったり、まあ、両方のケースがありますけども、いずれにせよ実態としては VM ですね、ゲスト OS が複数台、通常は複数あるという形になります。で、基本的にはリソースなんとかな、コミットというか、占有型なので、例えば、そうですね、2コアの A2A2 をデプロイしたら 2CPU 分、占有して使うというモデルになっています。で、内部ではですね、ホストパーティションにはホストエージェント、まあ、HA と呼ばれることもないですけども、ホストエージェントがいて、こいつがファブリックコントローラーと通信をしています。このホストエージェントは今度は各ゲスト OS 上のゲストエージェントと通信をしているという形で、間接的に FC と VM が通信をして、 状態を伝え合っているというようなものになります。はい。ちょっと順番が、よくないですけども、ノードのプロビジョニングの話をしたいと思います。そもそも前の状態ですね、と思ってますけども、こういった形で仮想マシンをデプロイできるためには、まずノードの、電源が上がっていて、ホスト OS がデプロイされて、ちゃんと使えるようになってなきゃいけないですよね、当然ながら。その時にどういった形で動いてますかという話ですけども、基本的には電源をオンして、PXC でブートをして、必要な OS を、メンテナンス OS と書いてあるんですけども、これをダウンロードしてきて、起動しますというところですね。で、その後先ほど言ったホストエージェントというやつが、プロセスとして上がってきますので、こいつが、FC と通信をしていると。で、この状態で、ファブリックコントロールはこの物理マシン上に VM を配置するかどうか、FC が決めることができるので、必要であればここに VM を作るという形ですね。その通信はこのホストエージェントと FC の間でやられているということになります。はい。さて、ちょっと話が、別の方向に行ってますけども、ソフトウェアロードバランサーの紹介をしたいと思います。Azure で、仮想マシンなり、クラウドサービスなりをデプロイすると、標準で Azure のロードバランサーが使えるという話は皆さんご存知だと思います。外部向けに、cloudapp.net のドメインのホスト名が振られて、そのホスト名は実態としてはロードバランサーにルーティングされた、そのロードバランサーが背後にある複数のロールインスタンス、あるいは仮想マシンにリクエストルーティングするというものですね。ちなみに最近というか、今月ですね、テックエドで、インターナルロードバランサーというものも、提供し始めましたので、現時点では、外部向けだけじゃなくて、なんとかな、クローズドな仮想ネットワークの中でも同じようにロードバランサー扱いになってますけども、いずれにせよですね、技術的な実態としては、以前はハードウェアのロードバランサーを使ってましたが、なんていうかな、あまり性能面ですとか、可用性の面でよろしくなかったので、自社開発のですね、SLB ソフトウェアロードバランサーを実は持っておりまして、これがもう現時点ではほぼほぼ全ての Azure 環境にデプロイされているという状態になります。で、技術的な詳細はあまり説明して時間ないですけども、ちゃちゃっと話しましょうかね。簡単に言うと、実態としては、ロールって書いてあるんですけども、クラウドサービスで実装されています。クラウドサービスで実装されていて、ある種の管理作業をするような SLB マネージャーというロールがいてですね、こいつが、ファブリックコントローラーと通信をして、例えばどのテナントがどういったクラウドアップドットネットのホスト名であるとか、後ろにどこにロールインスタがありますよなんて情報を、やり取りしています。で、実態としては、ここにまた別のロールがいてですね、こいつが、外部からの通信を受け付けるという形になります。で、実際の通信としてはですね、このロールから実際のノードですね、これが1台の物理マシンになりますけど、このノードに行って、ここから VM のスイッチで、仮想マシン、あるいはクラウドサービスのロールインスタンスまで到達をするという形になります。で、面白いのは戻りがですね、これ直で書いてですね、いわゆるダイレクトサーバーリターンと呼ばれるものですけども、戻りはなんとかな、ソフトウェアロードバランサーを介さずに直で変えるという形なので、非常に効率的に実装されているということになります。で、裏側の話はこれぐらいにして、ここではまずクラウドサービスのですね、PaaS 型のクラウドサービスでアプリケーションをデプロイした時に裏で何が起こっているんでしたというところをお話したいと思います。クラウドサービスは、皆さんご理解いただいていると思いますけども、実態としては CSP ページ、クラウドサービスパッケージというファイルをですね、これを作っていただきます。で、この中にアプリケーションのバイナリーファイルと、あとは CSDEF、クラウドサービス定義ファイルという XML ベースの定義ファイルが入っています。で、もう一つ、実行時に変更可能な構成情報として CSCFG、クラウドサービスコンフィギュレーションというファイルがありますけども、これは CSP ページの中ではなくて別途ファイルがあってですね、なのでデプロイ時には CSP ページと CSCFG、この2つを使ってデプロイ作業を行います。で、デプロイ自体はベースとしては REST の API がありますし、それをラップする形で パワーシェルがあったり、Mac Linux 向けのコマンドラインがあったり、 VS からもデプロイできたり、さまざまなツールからデプロイできたりします。管理ポーターからもできますよね。でも実態としては、最終的には REST のサービスでデプロイの指示が飛びます。それを受けるのは RDFE ですね。ここに書いてありますけども、 Red Dock Front End と呼ばれる、サービスがですね、このリクエストを受け付けます。でそいつがですね、裏にいる、パブリックコントローラーに、その情報を渡して、クラウドサービスであれば、CS、TEFCS、CFG ですね、こういった情報に書かれているさまざまな情報をもとに適切な、デプロイ先を、準備するという作業を行うという形になります。で、この RDFE ですね、レッドドッグフロントエンド、ちなみにレッドドッグというのは Azure の当初の、プロジェクト名なんですね。なので、Azure の要はフロントエンドですよということですけども、やること、実はいろんなことやってます。Azure のサブスクリプション、そもそもサブスクリプション持ってないとデプロイできないので、その情報をちゃんと管理しているだとか、あとは当然ながらデプロイして動かしている間にはお金がかかりますので、その情報ちゃんと課金情報を集計をして別途課金システムに渡して皆さんに請求が飛んでいくというところですね。こういったところもやってますし、あとはデプロイ含めですね、さまざまな REST API を実行するときには当然ながら認証を行ってますけども、そういったところになっていたりということになります。で、デプロイのリクエストを受けた後にはですね、先ほども言ってましたけども、まずデプロイするクラスターを選ぶという形になります。より正確に言うと、まずリージョンを選びます。東日本リージョンですね。で、一つのリージョンには一つ以上の、多くの場合複数のデータセンターがありますので、じゃあそのリージョンの中のどこのデータセンターに配置しますかというところが次ですね。で、その後はアフィニティグループというものがあります。これ後でちょっとお話しますけども、なんていうかな、物理的に近いある種のなんていうのかな、ストレージャーコンピューティングのノードの物理的に近くデプロイするというのはある種のヒントなんですけども、そういったものみたいですとか、最終的にクラスター、どのクラスターに配置しますかというところを選んでいくということですね。でクラスターが選ばれたら、先ほど見たように空いている、領域を探して、VM を立ち上げますということをやるというところになります。他にもですね、例えば Azure を提供している我々から見るとですね、物理マシーン使ってないのは例えば電源を落としたいですし、効率よく回したいので、例えば適切にこうなんていうかな、空いているところにうまく VM をこうはめていくとかですね、場合によってはある VM を別のところにこう移し替えるという形で、よりなんていうかな、全体的な効率を高めるというためのある種の正規化というものもやっています。はい、それではですね、この後まずクラウドサービス、その後仮想マシンですね、これに関して、見ていきたいと思います。クラウドサービスでは、フォルトドメイン、あとは、アップグレードドメイン、あるいはアップデートドメインと呼ばれる2つの概念があります。これを、非常に大事なので、これを見ていきたいと思います。クラウドサービスではですね、基本的には、皆さんおそらくご存知なのは、2つ以上のロールインスタンスを、デプロイした状態で SLA 提供されますというものは知っていると思います。でその裏側では、このフォルトドメインですとか、後で見ていく、更新ドメインというものが、働いているということになります。でまずフォルトドメインですけども、これは、物理的な障害の単位と書いてあるんですけども、非常にざっくり言うとラックです。なのでラックイコールフォルトドメインと思っていただいて、現実的には間違いはないです。で後で見ていきますけども、フォルトドメインは現時点では値が2になっていますので、1つのデプロイメントの中でフォルトドメインは2つです。つまり2つのラックに、例えば自分が指定した、自分がデプロイした5台のウェブローのインスタンスがある場合に、その5台のウェブローのインスタンスは2つのフォルトドメインにデプロイされるという形になります。で実態としてはですね、2つ以上というかですね、最低2つという形になりますね。場合によっては3つのラック、あるいは4つのラックに分かれていることもありますけれども、最低でも2つのラックに分かれているということですね。でその意味するところは、非常に分かりやすくてですね、例えば5つのロールインスタンスが1つのラックにありますというときに、例えばこのラックの、トップオブラックのスイッチが障害が起きて 外部と通信できなくなったらしても全滅ですよね。なのでそういった障害を回避するためにラックをまたがってデプロイメントするというものになります。で、ファブリックコントローラーはですね、まあ、初期のデプロイ時だけでなくて、例えばスケールアウトをする台数をじゃあ5台から8台に増やします、あるいは5台から3台に減らしますということもありますし、あとは障害時ですね、5台のうちのある特定の1台の仮想マシンに障害が起きた、あるいはその仮想マシンが動いている物理マシンに障害が起きたというときには、ファブリックコントローラーはそれを検知して、適切に動く別の場所に VM 移動して再び起動してくれるわけですけれども、そういったときにもこのフォルトドメインというのは、ある種の制約条件としてですね、ファブリックコントローラーはそれを条件を維持したまま、新しい VM を配置するという形になります。で、この例でいうと、まあ、ウェブロール3台あってワーカーロールが2台あるという例になってますね。で、先ほど言ったように、まあフォルトドメインは値は 2で固定されていますけれども、最低2つのフォルトドメインラックに分散されますということです。で、1つのデプレメント、1つの CSPKG には1つ以上のロールが膨らまれますので、シンプルであればウェブロールだけということもありますし、複雑な場合にはウェブロールが複数あったりワーカーロールがあったり両方混ざっていたりということがありますけれども、まあ、いずれの場合にもこのフォルトドメインはロールごとに管理されるという形になります。で、このマッピングですね、まあ、例えばこのウェブローのインスタンス1をフォルトドメイン1にしたいとかですね、そういった指定は全くできません。それはファブリックコントローラーが管理しますけれども、逆にデプロイ後にですね、じゃあ自分のこのウェブローのインスタンス3はフォルトドメイン1か2か、まあ、0か1か、調べるということは API で行うことができます。続いて更新ドメイン、アップデートドメイン、アップグレードドメイン、まあ、いろんな言い方ありますけれども、こちらのお話をしていきたいと思います。こちらは、まあ、更新アップデートがある場合なんですけども、アップデートって大きく2つあります。1つは、アプリケーションのアップデートですね。これは皆さんが作っているアプリケーションのコードが、アップデートされて、簡単に言うと、まあ、再びデプロイをしますという時に行われるアップデートです。もう1つはプラットフォームのアップデートってやつですね。でこれは、クラウドサービスの場合には2つあってですね、1つは、ゲスト OS のアップデートです。皆さんご存知の通り、クラウドサービスでは皆さんがパッケージングするのはアプリケーションのコードだけですね。でその下で動く Windows サーバーの OS というのはマイクロソフトが提供しているもの、これを使います。なのでそのゲスト OS も、まあ、大体月に1回ぐらいですね、セキュリティパッチと合った最新版が出てきますので、その部分のアップデートをどうしますかという話。もう一つはゲスト OS の下のホスト OS ですね。ハイパーバイザーのレイヤーのホスト OS のアップデートというものも、ゲスト OS ほど頻度は高くはないんですけども、数ヶ月に1回程度ありますので、そういった場合にどういう動きをするかというところ。なので、この、まあ、大きく3つですね、ゲスト OS、ホスト OS、ユーザーアプリケーション、この更新をどう扱いますかというところが、この、更新ドメインというものになってきています。で、こちらは実はカスタマイズ可能ですね。デフォルトでは5です。アップデートドメインは5ですけども、クラウドサービスの場合には CSDEF ですね、クラウドサービス定義ファイルの中でこの値を指定することができて、最大で20まで指定することができます。で、まあ、ロールインスタンスにアップデート名は、まあ、環状に割り当てられるって書いてますけど、要は01234、01234って形で順番にインスタンス番号の低い方から割り当てられるというふうに思ってください。なのでこの例でいうとウェブロール3台あるので、アップデート名の0と1と2に割り当てられているということですね。下のワーカーロールは2台なので0と1に割り当てられているということになります。はい、さてここでちょっと管理ポータルでですね、どんな感じに今の2つが見えているかという話をしましょう。画面を切り替えますね。皆さんおなじみの管理ポータルですけども、これ先ほど VS から、確かウェブロールが8台かな、8台と、ワーカーロールも何台か含む2つのロールを含むパッケージを作ってデプロイしたものがあります。 ちょっとお聞きしましょうかね。で、見ていただくと、ちょっと画面ちっちゃいんで見えないですかね。ウェブロールではインスタンス番号で言うと0から7まで8台今ある状態です。で、更新ドメインで言うと01234012となってますので、5つのデフォルトのアップデートドメインが順番に割り振られていることが分かると思います。フォルトドメインの方は見ての通り0101という形で2つのフォルトドメインに互い違いに割り振られていますね。ワーカーロールは何台作ったかな。わかる3台ですね。3台あるので、アップデート名は012と、フォルト名は010という、想定通りの設定になっているということがわかるかなと思います。で、これ今見たのと同じ形ですね。アップデートメインは、設定可能です。CSF で定義できますということですね。ちょっと定義のところをお見せしましょうか。VS で見てみましょうかね。これが CSDEF ですね。クラウドサービス定義ファイルというやつです。これが、いわゆるサービスモデルっていうのを定義していて、デプロイ後に変更できないさまざまな、サービスの、構成情報を持っています。例えばそもそもウェブロールとワーカーロールがあるとかですね。ウェブロールはエクサスマル A0 ですよなんて定義が入ってるわけですね。で、アップデートドメインは、どこだったかな。このルートの要素で定義しますね。アップグレードドメインカウントという属性がありますので、ここに例えば20と入れてデプロイすれば、先ほどデフォルトで5個だったやつは、ここだ0から19まで20個になるということですね。こんだけといえばこんだけです。さて、ちなみにこのアップデート面変えちゃうと、再デプロイとか、上書きのデプロイはできなくて、一旦消して再デプロイが必要になってきます。で、こういった情報ですね、フォルトドメインやアップデートドメインの数ですね。これは普通に API で登録できますので、 REST API なり各言語のライブラリで取っていただければと思います。で、上に書いてあるのは、スケールアウト、スケールインですね。要は、ロールインスタンスのサイズ、インスタンスのスペックは変えれませんけども、台数は API なりオートスケールなりで任意に変えれますので、それによって、当たり前のことは書いてるということです。で、この例はですね、普通に Web ロール3つ分かれる2つですね。先ほど絵で描いてたものと同じ構成ですけども、この状態でデプロイをすると、よいしょ、こんな感じですね。ウェブロールが、この例で言うと3つのラックに配置されてますね。フォルトドメインは2ですけども、2つ以上のラックに分かれますので、これもしかしたら同じラックかもしれませんけども、この例ではこうなっているということです。で、ワーカロールの方も分かれているということですね。で、アップデートメインはラックとは基本的には関係ないと思っていただいていいので、物理的に見ると、こんな感じに配置されますというところです。アップデートがある場合ですね、ちょっと戻りますね。アップデートがある場合には、後でもう少し細かく見ていきますけれども、上書きするときにこのアップデートドメインごとにローリングでアップデートしていくんですね。なので、ウェブローでいうと3つアップデートドメインがあって、3つのうちの1つのアップデートメインを更新します。で、それが終わったら今度は2つ目、3つ目という形で順次にローリングでアップデートしていくという形になりますので、ここで言うと最初のアップデート名を更新します。2つ目、3つ目という形ですね。なので、システム全体で見ると、アップデート中は複数あるアップデートドメインのうちの1つはアップデート中でアクセスできない。で、アクセスできないときにはロードバランサーもそれを検知してルーティングしませんので、基本的にはアップデート中には新旧のアプリケーションのバージョンが混在をして動き続けるという形になります。で、今お話したクラウドサービスの更新ですけども、いくつかパターンというかオプションがあります。デフォルト ですね、この自動というやつだと、ファブリックコントロールの中で自動的にアップデート名を順番に更新をしていくという、先ほど絵でお見せしたパターンになります。もう一つマニュアルというオプションがあって、これはですね、どのアップデートドメインを更新しますかというのを明示的に自分で指定するというものがあります。でもう一つ、あまり知られてないんですけども、サイマルテイニアスですね、同時更新オプションというのがあって、これはもうアップデートドメインとか関係ないから全部一気に新しいのにしてよというオプションですね。これは本番環境というよりは、開発環境、テスト環境で、一時的にアプリにアクセスできなくてもいいので、最短で更新をしたいよというときに使うようなものですね。でちなみにこれも、VS では GUI で指定できますので、ちょっとお見せしましょうか。クラウドサービスのパッケージを右クリックして発行ウィザーですね、皆さんよく使っていると思いますけども、こちらの中で、どこだったかな、詳細設定というタブがあってですね、ここに、配置の更新、デプロイメントのアップデートというオプションがあります。でこの、増分更新、インクリメンタルアップデートと思いますけど、これが、デフォルトのものですね。自動更新というものになります。で下の同時更新といったのが、先ほど、同時と言っていたモードになりますので、書いてある通り更新中は短期的にクラウドサービスにデプロイできないという形になります。マニュアルモードは、VS からマニュアルで指定するのは面倒くさいので、それは VS からはサポートされていないということですね。でもう一つ、先ほどの3つのオプションいずれにせよ、なんていうかな、既存のデプロイメント上書きでアップデートしていくパターンですけども、もう一つ、よく VIPS アップで我々が呼んでいるパターンがあります。でこれはもう既存のデプロイメントとは別にもう一個デプロイメントを作っちゃうというやつですね。なので、アップデート中にですね、新旧のバージョンが混在することもなく、旧バージョンは旧バージョンのまま置いておいて、新バージョンを全く同じ台数、例えば先ほどの例で言うと5台動いている状態で別途5台環境を作ります。で旧バージョン、新バージョンがあると。で新バージョンデプロイ終わってちゃんと動いていたら、その何だかな、 VIP ですとかホスト名を入れ替えることによって、外部から見ると入れ替えた瞬間に新しい環境につながるというものになります。で、通常はこの方法が一番、何だかな、切り替えの時間も最小化できますし、非常によろしいかなと思います。で、課金的にはですね、短期的にその更新している分だけ2倍になってしまいますけども、新バージョンデプロイして動作確認して入れ替えたら旧バージョン落とせばいいだけなので、基本的にコストはそれほど問題にはならないかなというふうに思います。あとですね、スケーリングした場合ですね、台数を増やしたりした場合の話が書いてあるんですけども、一つは、デプロイメントに対して例えばウェブの3台だったのをじゃあ5台にしなさいというような指示を出すというパターンと、もう一つは、スケールインですね、台数減らす場合ですけども、例えば5台あるうちのインスタンス番号4番を落としなさいとかですね、3番だけ落としたいとかいう明示的に落とす場合があります。で通常はこ の全体的な構成で台数を指定する、これは増えても減ってもいいんですけども、これでやっていただくのがいいかなと思います。で非常にレアですけども、特定の例えばインスタンス番号3番だけなんか挙動がおかしくて落としたいとかですね、そういう場合には、特定のインスタンスを切ることもできるというような形になります。はい、とちょっと、雑多な話題をいろいろ話してきましたけども、フォルトドメインというものと、アップデートドメインですね、この2つの、考え方をちゃんと理解するというところが、クラウドサービスを正しく運用していく上で非常に大事だというところになります。さて、だいぶ喋りすぎてですね、仮想マシンのセクションに入る時点であと5分弱という状況ですので、ペースを上げていくか延長するかどっちかなという感じです。はい、で、IaaS ですけども、このサクッといきます。今のパースの理解があれば IaaS も簡単なので、ご紹介していきましょう。で、基本的にはですね、IaaS 皆さんご存知の通り、基本的にはオンプレミスの環境を比較的そのまま持っていきやすい、マイグレーションに使いやすいものですので、オンプレの環境で、なんでもいいですけども典型的にフロントエンドがあってバックエンドのためデータベースとかあってみたいなものを、そのまま VM の環境として持っていくことができます。で先ほどちらっとお話した、アフィニティグループというものを使うとですね、仮想マシンとその仮想マシンのディスクは実体としてはストレージに入ってますので、その コンピューティングのクラスターとストレージのクラスターをできる限り近づけるという指示を与えるためにアフィニティグループというものも、まあ、事実上必須になってきて、おすすめの設定になっているということになります。はい、で仮想マシンではですね、可用性セット、アベイラビリティセットと呼ばれる概念があります。でこれは、まあ、裏では先ほどご紹介したフォルトドメイン、更新ドメインが働いているんですけども、まあ、外から見える機能名としては、可用性セットというものが出てくるというところですね。で実態としては、まあ、複数仮想マシンがありますというところですね。でクラウドサービスの場合には基本的には同質なサーバー群を一つのロールとしてまとめて、そのロールが何台って指定しますよね。仮想マシンはそうではなくて、基本的に各仮想マシンは別々なので、3台ウェブサーバーがあって、これは基本的に別々独立したものです。でこの可用性セットというものを使うと、じゃあこの3台のマシンは同じ機能を論理的に提供していて、これ全体を止めなければ可用性維持できますよということをファブリックコントローラーに伝えるために、この3台の VM を1つの可用性セットに入れるということをします。はい、で仮想マシンの場合にも基本的には可用性セットを使っていただいて、2つ以上2台以上の VM がある状態で SLA が担保されるというような形にさせていただいております。なので1台ですね、シングルインスタンスで動いている VM の場合には、マイクロソフトが公式に SLA を下回った場合に返金するという意味での SLA はないということになります。はい、仮想マシンの場合にも更新があります。でパースと違って、クラウドサービスと違ってですね、アプリケーション側の更新という意味では、仮想マシンの中のアプリケーションを自分で書き換えるとか、VM のなんとかなディスクを取ったり入れ替えるとか、まあ、いろんなパターンあると思いますけども、そこに関してはマイクロソフトは何ら管理をしないので、そこは皆さんがよしなに適宜にやってくださいということになります。で、仮想マシンに関して我々が管理をするのはインフラ側の更新ですね。でこれに関しても、クラウドサービスとゲスト OS の更新というものも実は先ほどあまり話しませんでしたけども、マイクロソフトがやるので、その時にも、クラウドサービスとアップデート面を意識しながら更新をするんですけども、仮想マシンの場合には OS 部分までは皆さんの責任なので、我々が責任を持つのは、ホスト OS ですね、その部分の更新のみという形になります。はい、で可用性セットに入れると何が起こるかという話ですけれども、基本的にはクラウドサービスと同じように、5つのアップデートドメイン、更新ドメインに配置されます。でこれはクラウドサービスと違って設定変更はできないので、もう5で決め打ちということになります。なのでこの例でいうと、3台のフロントエンドのウェブサーバーはそれぞれ異なるアップデートドメインに入っている、バックエンドの2台、まあ、例えばデータベースが動いていてクラスタリングされているというようなイメージですけれども、それも それぞれ別々のアップデートドメインになりますということです。なので、例えば、ホスト OS の更新がある場合に、それぞれ今この例で言うと2つ可用性セットありますけれども、この可用性セットの中のそれぞれのアップデートドメインごとに、なんていうかな、その下で動いているホスト OS の更新のために VM が止まり、物流 OS が止まり、新しいバージョンで上がってきて VM を起動するということが、それぞれ順次ローニングで行われる、全体としては止まらないというアーキテクチャになります。でこれに関してもですね、その上で動いているアプリケーションごとに、なんとかな、可用性を継続できるかどうかというのは要検討なので、シンプルな例、例えばウェブサーバーであれば、まあ、別に落ちても上がってくればよくて、最低1台動いていればいいですけども、例えばデータベースとかですね、永続的なデータがある場合には、それぞれ検討が必要になってくるということになります。はい、で先ほど言ってしまいましたけども、サービスのアップデートですね、上物のアプリのアップデートは皆さんの責任になります。ということですね。で、もう一つアップデートじゃなくて障害ですね、ハードウェアの障害あるいは仮想マシンの障害というのは、まあ、これはまあクラウドサービスだろうと仮想マシンだろうといつでも起こる可能性があります。でそれに関しては、可用性セットに入れることでクラウドサービスと同じように2つのフォルトドメイン、最低2台のラックに分けますよという動きになりますので、まあ、ラック全体の障害があったとしても全体として、可用性セットの中の VM 全体として止まることはないというアーキテクチャになります。はい、ということで簡単なガイダンスですけども、VM の場合ですね、 まあ、論理的には、まあ、クラウドサービスの概念が、背後で動いてますので、クラウドサービスの、まあ、正しい理解をするというのが、大事ですね。で、特にアップデートに関しては、上物の OS アプリのアップデートは我々は責任を持ちませんので、そこの部分をどういった形でアップデートされるかというのは、皆さんそれぞれで正しく検討していただく必要があるかなと思います。で、いずれにせよ可用性セットを使うというのは、まあ、おすすめというか、マストになってくるというところです。で、逆に可用性セットに入っていない、単一の VM ですねというのは、まあ、必要であれば使っていただいてもいいんですけども、 SLA はないですし、そうではなくて単一 VM なのに一つの可用性セットに入れるというのは一番やっちゃダメな NG パターンという形になります。で、あとはですね、まあ、VM だけじゃなくて必要であれば、クラウドサービスと、仮想マシンを組み合わせて、一つの仮想ネットワークに入れてという構成もできますので、まあ、仮想マシンに使わなきゃいけないところは、まあ、例えばデータベースは仮想マシンを使うけども、フロントエンドのウェブサーバーを楽するためにクラウドサービスを使うなんていう、まあ、組み合わせパターンも可能であればぜひ使っていただければと思います。アフィニティグループもまあマストですね。で、これは VM の、まあ、上物のアプリや OS を皆さん更新するときにどうしたらいいですかというところですね。で、これも同じように、まあ、アップデートドメインというのをちゃんと意識をして、アップデートドメインごとに順次皆さんが更新していただければいいんじゃないですかというような話が書いてあります。で、ちなみにですね、ホスト OS のアップデートなんですけども、可用性セットに VM が入っている場合には我々は特に通知はしません。通知はしなくて自動的にそれぞれ順番に再起動されているから全体的に止まらないというものになります。で、逆に可用性セットに入っていない単一インスタンスの VM に関しては、そういった VM を持っている方は時々我々からメール受信していると思いますけれども、このデータセンターはだいたいこの何月何日の何時から何時ぐらい、8時間ぐらいのタイミングの中で1回再起動されますよ、こういった通知をですね、まあ、だいたい何日か前とか1週間前とかに、送りさせていただくというような運用になっています。ちょっと時間がないのでこの辺りは飛ばさせていただいて、はい、ということで、まあ、まとめとしてクラウドサービスと仮想マシンですね、比較をしてみたいと思います。フォルトドメインはどちらも2つです。更新ドメインはクラウドサービスの場合だけカスタマイズ可能です。インフラの更新はどちらも基本的に同じですね。で、アプリケーションレベルの更新はクラウドサービスであればアップデートドメインを意識した形できますし、 VIP スワップを使います。仮想マシンの場合には皆さんがそれぞれ管理をするという世界になります。 SLA はそれぞれ2台以上組んでいただければあるというところですね、はい、と、非常に駆け足でありましたけども、まあ、パブリックコントローラーというものがどういった形で動いていて、それを使うことによってクラウドサービス、そして、仮想マシンですね、どういった形で可用性の高い、アプリケーション展開と運用ができるかというところの、まあ、理解の助けになるお話をできれば幸いかなというふうに思います。ぜひアンケートにご協力いただければと思います。それではこのセッションこれで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。